新聞の投書欄にこういうものがありました。友人の家に行く。ご主人が気を使って、あれうまいから出してあげれば、これじゃないよ。ああ、あれか。そう、これだよ。あれとこれで会話が成立している。すごいと思いながら大丈夫か少し心配。我が家にもありがちと、まあ、うちもありがちでありますけれども、今年の皆様流行語大賞何かご存知でしょうか。あれだそうであります。今日の詩編も有名なあれであります。共に神様の御言葉に今日も耳を傾けていきたいと思います。アメン。詩編の6編32編、38編、102編、130編、143編、そして今日のこの51編の7つの詩編は、7つの悔い改めの詩編と呼ばれております。旧約聖書における悔い改めというこの言葉は、神様に立ち返るという、そういう意味があります。13節に、罪人はあなたのもとに帰りましょうと書いてありますが、リビングバイブルでは、悔い改めてあなたに立ち返ることでしょうというふうに訳しております。ゴールデン・ゲイという学者は興味深いことにこんなことを言っております。もし神が私たちのために御子を与える用意がなかったら、私たちが悔い改めてもどうにもならない。もし神が私たちのために御子を与えても、私たちに悔い改めることを教えなければ、神が御子を与えてもどうにもならない。私たちは悔い改めることを教わる必要がある。私たちは普段自分がしたこと、あるいはしなかったことについて、自分自身に言い訳をすることで精一杯だからだ。今日の詩編は、まさに私たちに悔い改めるということを教えている詩編であります。詩編の表題というのは、高台の編集者によるものだと言われますが、特にこの詩編の51編から63編までの間に、ダビデの生涯の一場面と結びつけられているものが集中しております。今日の詩編51編の表題には、このように記されております。指揮者のためにダビデの参加。ダビデがバテシェバのもとに通った後に預言者ナタンが彼のもとに来たとき。この内容は旧約聖書のサムエル記第2、11章と12章に出てくる内容であります。ダビデ王は忠実な家臣の一人、ウリアの妻と姦淫の罪を犯します。ダビデ王はその罪を隠すためにいろいろな策を講じるわけですが、失敗します。それでウリアを戦死と見せかけて殺害し、ウリアの妻を宮廷に迎えます。完全犯罪のように見えましたけれども、しかし神様はすべてを見ておられました。神様は預言者ナタンを使わし、ダビデ王を断罪します。ダビデ王は自分の罪を認め、悔い改めます。この時に書いたのが、この詩編51編であるということです。ダビデ王はまず自分の罪の許しを求めます。一節。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、あなたの豊かな憐れみによって私の背きの罪を拭い去ってください。どうか、私の咎を私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。実は新しい新科訳2017では、今日のこの一節をこういうふうに訳してるんです。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って、私の背きを拭い去ってください。あなたの豊かな憐れみによって。実は今日のこの一節、この最初の言葉、私を憐れんでくださいという祈りの言葉で始まってるんです。ギリシャ語四十人訳ではよく知られている祈りの言葉、キリエエレイソンのエレイソンという単語から始まってるんです。 この私を憐れんでくださいという祈りの言葉で始まる詩編は、実はこの51編だけではなく、この後の56編も57編もそうなんです。みんな私を憐れんでくださいという言葉から始まるんです。礼拝の式文としてキリエエレイソン、主を憐れんでくださいと唱える教会もありますが、主を憐れんでください、私を憐れんでくださいという祈りの言葉は聖書的な祈りの言葉なんです。ダビデは罪の許しというのはただ神の恵み、神の情け、神の憐れみによることを理解していたんだと思います。神様がシナイ山でモーセにこのように言ったことをダビデは覚えていたのかもしれません。神様は言われました。主は憐れみ深く情け深い神、怒るのに遅く恵みと誠に富み、恵みを千代まで保ち、咎と背きと罪を許す。興味深いことに、実はこの罪を表現する咎と背きと罪というこの単語が、この一節と二節に散りばめられているんです。一節と二節見ていただきますと、この一節の最後のところで背きという単語が出てくるわけです。二節を見ていただきますと咎、そして罪という単語が出てくるわけです。この御恵みと訳された単語は、真実の愛と訳せるヘセド、契約に真実な神の尽きることのない愛という単語が使用されています。興味深いことに、ギリシャ語七十人訳ではこの単語をですね、メガ憐れみと、メガマーシーと、メガエレオスというふうに訳しているんです。最近こうメガという言葉よく耳にしますね。あの M マークのところでもですね、メガマックとよく聞きますけれども、このメガというのはギリシャ語というのをご存知だったでしょうか。もちろんメガの意味は大きいという意味であります。考えてみますと、こんなダビデ王でさえ憐れみ許す神様の愛というのは憐れみなんですけれども、本当にメガ憐れみ、単なる憐れみではなく、目が大きな大きな憐れみと表現する、そういう類のものだと思います。3節から5節は罪の告白であります。3節、誠に私は自分の背きの罪を知っています。私の罪はいつも私の目の前にあります。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。それゆえ、あなたが宣告されるとき、あなたは正しく裁かれるとき、あなたは清くあられます。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。ダビデの罪は、もちろん他者を傷つけましたが、ここではそれが根本的に、神様に対して反していることとして、神様の裁きを完全に正しいものとして受け入れているわけです。立教大学の名誉教授月本先生はこの箇所こんなふうに解説しているんです。詩人は己の行為から己の存在そのものを見つめ直し、自力では何ともしがたいほどに罪に染まりきっている自己を洞察したのである。そしてそのような自己を神の前に卑劣した。ああ、私は咎がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたというのは、まさにそんな自己の深い罪認識に発するんだというんです。要するに、取り返しのつかない大罪を犯してしまったことに対する懺悔というよりも、自力では何ともしがたいほどに罪に染まりきっている自己を洞察した、そういう表現なんだっていうんです。聖書にこういう箇所があるんです。 人の心は何よりも陰険で、それは治らない。どこまでも自己中心的な自分の心を認識することなく、人は悔い改めることはできないということであります。人の心はどこまでも自己中心的な思考があるから、だから富の分配がうまくいかずに貧富の差がなくならないわけです。人の心はどこまでも自己中心的な思考がありますから、ですから自分の正義と他者の正義がぶつかり合って争いがなくならないわけです。ダビデはこの罪の告白を挟んで6節から9節まで再び罪からの清めを神様に願い求めます。6節、ああ、あなたは心の内の真実を喜ばれます。それゆえ私の心の奥に知恵を与え、知恵を教えてください。ヒソプを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私を洗ってください。そうすれば私は雪よりも白くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。そうすればあなたが奥抱きになった骨が喜ぶことでしょう。御顔を私の罪から隠し、私の咎をことごとく拭い去ってください。ヒソプというのは清めの儀式に用いられる植物であります。要するにここでのポイントは神の清めであります。ディバインクレンジング、それがこの箇所のポイントなわけです。雪よりも白くすることができるのはただ神様だけであるという意味であります。八節のあなたが奥抱きになった骨という表現は明らかに何かしらの罰を表現しております。ですからリビングバイブルではこんな訳をしているんです。罰は受けます、でもその後喜びを取り戻らせてください。罪が許されるということは罰を受けないこととは違うことのように言っているわけであります。十節から始まる後半部分は新しい事故に生かされるということが描かれております。十節をご覧ください。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。どうかご恩寵によりシオンに慈しみを施し、エルサレムの城壁を築いてください。その時あなたは全焼の生贄と全焼の捧げ物との義の生贄を喜ばれるでしょう。その時彼らはオスの子牛をあなたの祭壇に捧げましょう。月本先生はこんな解説をしておられます。 己の罪を行為としてでなく存在の次元で見つめ直した詩人にとって罪の清めとは単に処罰が赦免されることではなかった。罪の清めは自己が葬られ新たな自己に生かされることであった。そこで詩人は清い心が創造され確かな霊が新たに授けられることを神に祈り求める。神の霊、聖霊様によって人は自己が葬られ新たな自己に生かされます。イエス・キリストの十字架の御業のゆえに今誰でも悔い改めてイエス・キリストを自分の救い主として信じるならば聖霊なる神様が授けられます。聖霊様によって新たな自己に生かされるんです。そしてこの罪の許しと救いの喜びは他者の救いへと私たちをかき立てるわけです。12節に喜んで仕える霊とありますけれども、イエス・キリストを信じ救われると自発的にイエス様の福音を伝えていきたいと願うようになるわけです。13節をメッセージ訳ではこんな風に訳しています。反抗者たちにあなたの道を教える仕事をください。そうすれば失われた者たちは家路を見つけることができるでしょう。今日からアドベント、クリスマスシーズンに入りました。ろうそくも一本目がつきましたけれども、街角で賛美が流れるこのシーズン、一人でも多くの人がイエス様に出会うことができるように共に祈り伝道していきたいと願います。16日の土曜日はクリスマスマーケットアット栄が JR 本郷台駅前で持たれます。また24日はこの場所でクリスマス特別礼拝祝会、そして夜はキャンドルライトサービスを行う予定にしております。一人でも多くの人がこのクリスマスの本当の主人公であるイエス様を知ることができるように、そして神様に立ち返ることができるように、その家路を見つけることができるように私たち共に伝えていきたいと、そう願います。アメン。今日注目していただきたいのは17節であります。17節をご一緒にお願いしたいと思います。17節ご一緒にお願いします。はい。神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれません。アメン。砕かれた霊、砕かれた悔いた心、すなわち打ちのめされた心が神様への生贄であると、そう聖書は言います。神様からの霊に満たされるためには人は自分の霊、心をまず神様に生贄として捧げる必要があるというんです。それはまた打ち砕かれた夢、砕け散った思い、壊れた心を自分で掴むんではなくて神様への生贄として捧げるという、そういう意味があるわけです。興味深いことにメッセージ訳ではこの箇所こんなふうに訳してるんです。自分のプライドが打ち砕かれたとき、私は神を礼拝することを学んだ。愛を受け入れる準備ができている打ち砕かれた心の人生は一瞬たりとも神に気づかれないことはない。砕かれるような体験はできれば避けたいものでありますけれども、しかし木っ端みじんにされるような体験を通して私たちは 神様を礼拝することを学ぶという、そういうところがあるわけです。アメリカ留学時代、私がインターンをしていたカルバリーフェローシップという教会で、そこで勝兄弟とも出会ったんですけれども、その教会でよく歌っていた賛美の一つに Everlasting Love、 永遠の愛という賛美があるんです。今日の、主法のハンピラに載せましたけれども、Everlasting Love でガルモン・エンド・ケイと、打ったら多分 YouTube で聞くことができると思いますが、こんな歌詞であります。 歌いませんので、あの歌詞だけお読みいたします。優しい心が壊れた夢を抱くとき、なぜかあなたは壊れたものを用いられる。優しい心に歌うことを教えるために、永遠の愛を。世界が寒く灰色のとき、氷はすぐに溶け、灰色はすぐに消える。あなたの御霊がすべてを取り去る。永遠の愛で。あなたの愛に報いることはできない。それは分かっている。主よ、私は毎日頑張ってみます。私がすべきと知っていることをすべて行うために。試練と試みに満ちた日々。あなたはその試練を安息に変えてくださる。私の人生が祝福されるように、永遠の愛で。個人的にはこの、なぜかあなたは壊れたものを用いられる、 Somehow you use broken thing っていう、この歌詞が好きなんですけれども、というのも私はどちらかというと不器用で、砕かれ壊され減り下されてという、そういう人生だからであります。だからこの賛美に私は何度も何度も引き上げられました。神様は壊れたものを用いられるお方であります。終わったと砕け散った、なんか意味があったのかな。神様はそんなピースを用いられるお方であります。私は自分のプライドが粉々に打ち砕かれることばかりでしたから、だから神様を礼拝することを学ぶことができたんだと思います。自分には何もないということが痛いほど分かりましたから、だから打ちのめされた心をイエス様に捧げるということを学ぶことができたんだと思います。自分ではどうすることもできない。だから聖霊様が働いてくださらなければどうすることもできないんだ。聖霊様来てください。聖霊様助けてくださいと純粋に心から祈ることを学ぶことができたんだと思うんです。今日からアドベントが始まりました。ナザレという村に住むマリアのところに天使ガブリエルが現れて言いました。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊様がマリアに臨んで、新しい創造が始まったって言うんです。それは イエス様を宿したというだけではありません。イエス様がこの地に誕生し、私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、蘇り、救いの御業を成し遂げられました。天国への道は開かれ、新しい創造がもたらされたということであります。そもそも創世記一章一節、天地創造も混沌とした地の表を聖霊なる神様が動かれていて、そこから創造が始まったと聖書はそう言ってるんです。実は十節をメッセージ役ではこんな訳をしてるんです。神様、私のうちに新しい始まり、フレッシュスタートをしてください。私の人生のカオスから創世記の週、ジェネシスウィークを形作ってください。創世記の週、ジェネシスウィークというのはまさにこの天地創造のことでありまして、これは神様の創造の御業を求める祈りということであります。私の人生に神様の創造の御業を始めてくださいと。実はこの十節の清い心を作りの、この作りと訳された単語は実は特別な単語でありまして、神様のみが主格である創造の御業に用いられる動詞なんです。バーラーという特殊な単語なんです。神様だけができる創造の御業の時に使われる動詞なんです。ですからそういうニュアンスがここにあるんです。ダビデが求めたのはこの神様のみが主格である創造の御業であるということであります。ダビデは本当にひどい失敗を犯しました。しかし神様は彼に新しい始まり、フレッシュスタート、神様の創造の御業を与えてくださったっていうんです。神様は私たちを責め、裁き、滅ぼしたいわけではないんです。私たちの問題をつついて、私たちが落ち込んでもうダメだと、そして滅びることを神様は望んでるわけではないんです。神様は私たちを悔い改めに導き、新しい始まり、フレッシュスタートを、ジェネシスウィークを始めたいと願ってるんです。私たちの人生に新しい創造の御業を行いたいっていうんです。なぜなら愛は絶対に諦めないからです。 Love never gives up。 宗教改革の指導者マルチン・ルターがこの箇所をこんな解説をしてるんです。ダビデは神を私のうちに清い心を創造してくださいという言葉を用いる。彼は何か瞬間的な技ではなく、始められた技の継続を語っている。その際彼は次のように言おうとするようである。あなたは私があなたの憐れみに信頼するように、私のうちにご自身の技を始められました。ですからあなたがすでに始められたことを完成してください。聖霊様はイエス・キリストを信じる者のうちに創造の技を
始めてくださっています。聖霊様は私たち一人一人に創造の技を始めてくださってるんです。そしてこの良い働きを始めてくださったお方は必ず完成してくださいます。いかがでしょうか。この朝ともに神様の前にへり下って共に祈ろうではないでしょうか。10節から12節までご一緒にお願いしたいと思います。10節から12節までご一緒にお願いします。はい。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで仕える霊が私を支えますように。聖霊様、来てください。アメン。祈ります。